アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。はい、どうも、始まりました。ゼロワン女子のガシマシラジオでございます。インラーメン屋ということで、ちょっとね、本日は、
はい、
10月15日大日本後楽園ホール帰りということで、
はい、
私鹿島と
朝越と、
はい、そしてゲストに力さんと足立さんといういつものメンバーです。
プロレス観戦組合
ね。いや、実はこれ伊藤さんもね、今日初めてね、
そうなんだろう、
見たから話聞きたかったんですけど、明日早いということでちょっとね、
なんか申し訳ないこと、はい、
ね、明日4時起きとか4時出発なんかそんな言ってたよね。
夢にバロンも出てくるかもしれ
ないということで、まあ、ですがちょっと今日一応ねゼロワンジェスということで9月30日をちょっとサラサラっと振り返りたいと思います。
入れ込んでくるな。
はい、そうです。これ、まあ、私しかこの部屋見てないんですけどね、まずこれ神風の復帰です。
これの熱弁されてもって人は多いと思う。副社長ですからね。
うん、神風の兄貴の、
ね、ゼロワンの悪の副社長ですね。
そう、相手がね、たる神風対横山ショーンギネス。
うわー、渋いカード。
そして横山がさ、いつもさ、タバコとか出してきてさ、意味わかんない、こらって言われるじゃん。あとあとなんか白いブリーフ出してきて、それがね、何にも使われず終わるっていう。
謎かけ。ブリブラではないですよ。ブリブラとかでもないです。そういう謎かけではないです
よ。本当に意味わかんなくてね。
単純に神風さん家で借りたブリーフを返
した。
まあ滑ったって感じの一番
ですね。そう、すごかったね、滑り具合が。でまずまあ神風が行きまして、横山行くんですけども、手を合わせずにすぐショーンに変わる。
ああ、
それは本当によ
く考えると悪の副社長ってクビにすべきですよ
ね。そうね。
まあ社長は寛大だからね。大変ですけど、でも悪の副社長よく割引をやってくれるんで、
へえ、
副社長の一声で大会が安くなったりするから、
そうね、
むしろ
そう、ね、
むしろ副社長はお客さんには優しい。
優しい。
椅子とか使うのはあくまでも対戦相手だけで、お客さんにはちゃんとこっちを見てくださ
る。そう、結構本当絞ってて、ま、結構黒くなって
て、黒くなってて、相変わらずの美しいムーンサルトで、
いや本当に美しいムーンサルト、ほら、
いや美しい、
披露してくれまして、いや良かったなっていうのと、で次がですね、あ、問題の小畑対
X かな、
なんとまず X が2人来るっていうね。
あ、X っていうのは三又軍。
三又軍。
これはこのラジオだと今まで触れずにいたって。
触れずにいた。ちょっとよくわかんないんですよね。まあ三又がその GM になるって。
もう今まで選手とかいろいろ言ってるけど、三又 GM って言うと三又っていう、ここで統一するって。まあ要は鹿島さんだね。今たちも嫌いっていう、今拒否反応が出てるっていう。
なんだろうね、まずそもそもなんか2人連れてきて2人とやってさ、なんかよくわかんないですよね。なんか何がしたかったんだろうなみたいになっちゃって、まあ小畑が2人をなんて投げ倒して一応勝ったんですよ。そしたら三又がこの現状をダメにしてるのは小畑だみたいなことを言い出して、
若い奴らが頑張ってないから
だみたいな、一緒にやっていきましょうみたいな感じになって握手したい。
そう、推しと拒否をしている人間が手を組むっていう、もう、
いやでもね、
化学反応が、
私だけじゃなくて他の会場の人もなんですけど、ブーイングも賛同もあまり得られないみたいな。
そうなんだよね。
なんかね、言ってることは確かに正しいかもしれないんだけど、ちょっとなみたいな。でその後にね、だから大谷さんがじゃあもうちょっと逃げませんみたいな感じで、その今日のお客さんの人数言いますって613人だって言ったんよ。その後のツイッターで614人って三又言うし、
だから
あのさあみたいな
説得力っていうのをプロレスでこうよく言葉として使うんだけど、説得力というプロレス用語だと思ってるけど、そこだと思うんだよね、
うん、
だ言ってることが支離滅裂な人だってプロレスラーにすごい多いんだけど、
そうそう、
だからあのゼロワンももともと絶対にやりますって言ってるのも、うん、具体的なプランは正直今まであんまり言わずに、うん、ただお客さんは試合とかで大谷慎次郎とかこの人を信じてついていこうっていうのがあったから、うん、そんな具体的なプランなくても俺たちはついていくんだよ。
そう
で三又 GM の言ってることの説得力がもう一緒にない。で実績もお客さん、プロレスファンのお客さんとしてはムってなってると、うん、本当についていけない。
そう
だね。
なんか、うん、ビッグな人を連れてくるっていう
割ほどめちゃくちゃビッグでもないし、だから大谷さんにこういうのを改善しましょうよって言ってることとやってる同じこと、何をやるかをちゃんと言わないで、
例えばそれ具体、すごい具体的なことを出すとかね、施策として、そうすると対立構造、まあ、そういう風に見るのはあれなのかもしれないけど、そのふわっとしたことをいつもふわっとしたことしか決まってないゼロワンに対して、例えば、うん、まあ、もうすごい分かりやすく言うと、うん、次の対戦カードが全て発表されているようにしようとかっていう具体的改善策が出てると、うん、対立構造になったりして面白いんだよね、あ、一理あると思わせられるかどうか、うん、ただどちらもだから正直言うとこの対立軸が得をしてない対立軸になってるから、
いや本当になんかその尾形さんこんなゲーム埋まってない、 X がたとえ猪木だったとしても来ないわみたいなこと言われて、うーん、そうかなみたいな。
この X 猪木ですか？行きますよ。
でしょ？なんかこう
X 猪木の場合だったわ、猪木って発表した
ら。そう。なんかこう言ってることは分かんだけど、なんか伴ってないっていうか、まあ、人数を間違えるし、その後ね、じゃああのゼロワンに俺がなんか代表してなんか意見言いますから、ツイッターで。つぶやいてください、さあこのアカウントですって言ったゼロワンの公式のアカウント間違えてるしさ
あのねある意味だよ、こういうやつある意味ゼロワンらしいよ、
私も思っただ
から否定してる人もやっぱり未だにいるけど、でも、うん、今までここ数年がずっと監視を発表してなかったんで、うん、そのファンも発表しないんだって思ってたやつを変わろうという一つのやつで発表したっていうので、うん、これきっかけとしてはいい方だって。
そうなんですよね。
問題はこの後どうなるかっていう。
そうなんですよね。まあ、
それはここから見ないと
なる。だから私もブーイングも賛同もせず、なんか様子を見てるって感じ。
まあ、ただ問題はおばたみまたっていう絡みは
やばい、とんでもないもん、とんでもないと思う。
これやっぱツッコミ役としてバラモン兄弟が必要。
いや本当にね、ツッコミがいると思うんだよな。でそんな。
ゼロワンのツッコミ不在に関してはもう長年頭を痛めているから
ね。いやツッコミ誰か本当にツッコミ入って
る思ったんだけど、大谷さんっておかしなこと言うわけじゃない、うん、ただおかしい、なんか熱すぎておかしいことになるって、あのセンスのあの方みたいなんだよね。
え、だえ、
あらわいが
松岡翔子み
たいな、松岡翔子同じタイプの人だと思う
ツッコミがいるといいんですよ。
いや本当に、い
や本来ツッコまれるようなことはしないんだけど、なんかおかしいんだよ、
大谷さんツッコミ必要ですよ。
そうね、
なんか常に熱に浮かされる
冷静なものはほとんどできないです
よ。本当にゼロワンに本当にね、ツッコミ募集って感じ
で、あれなんだよね、俺鈴木秀樹はツッコミ側になれるかなと思うんだけど、あの人はしないから、は
い、しないね、あの人はそれはできるけど、そこじゃない、もうそこで売ってないから多分絶対やらない。むしろ
ゼロワンファンがうわそこの方に行かれるかってことを見つけたら、そっちに行くから分かる、うん、
ですね。だからちょっとね、まあまあ、まだ始まったばっかりだからね、うん、
はい、で次が、これすごかったな、公平秀樹対岡本稲葉という、あ
これ多分ガツッとしたレスラーの稲葉の試合を多分初めて見たんだけど、ああいうのが持ち味一気に出すんですよ、あの人。
いい、
本当に死んじゃうんじゃないかっていうぐらい
に。でも本当にでも公平も秀樹も楽しそうだった。なんかね本当に公平も秀樹も100出せるんだな稲葉にと思って、稲葉すごいなと思って、
やっぱりあの持ってるものっていうのをなんか表すとしては、大谷慎二郎稲葉は同じものを持ってる、
うん、本当に目を当てられないぐらいもう本当ボッコボコにされてたけど、稲葉は立ち上がって
た、ね、もう本当に何だろう、倒れないっていう。
いやでもこの時楽しそうだったな、公平秀樹で、このあと、まあどっちかな、秀樹かなが勝って、で岡本、将軍岡本がもう一回やらせてくれって、あのベルトをね、で、公平がいいよって、じゃあ、みたいな、誰とやるんだって言ったら、吉江さん、
あ
もう一回やらせてくださいって、で、公平がおーみたいな感じになったら、秀樹が横でバッテンをこう、えみたいになって、
秀樹、岡本は最近どうしたんですか、
なん
めっちゃ今日も大日本でもあったけどね。
あったね。
まあなんかまあ将軍岡本とサグリーグで不甲斐ないということはずっとダメ出ししてて、
う
ん、
その意識が足りないっていうのは週刊プロレスモバイルのコラム
みたいな、
それは具体的に何を指してるかちょっとわからないんだけど、生何かあったんでしょうか、
ね、ただ秀樹と公平が終わるときにはこう将軍岡本スタイルで礼をして帰るっていう、ね、あ大好きすぎだろっていう、ね、
人をちょくるのが好きなんですよ
鈴木秀樹は人をちょくることでエクレアが好きですよ。
次が、スーパータイガー対ハドリー・ジャクソン、 ジャクソンがねラウェイに出て足を怪我してる状態で、
ね、究極の立ち技格闘技っていう、素手の拳での打撃、肘、膝、頭突きも解禁されたっていう、まあ危ない格闘技にちょっとつい数日前に出
てる。コスチュームの上からテーピングしてて相当やばいんだろうな
と思ったら、生放送自分見たんですけど、はい、ネットで配信されてるの、この日一番湧いてた総楽もうすごいすごい、これがプロレスラーの戦い方だなっていう、突っ込んでもう途中で相手のローがカットできなくて蹴られまくって止まるんだけど、止まった後にクイックイっていうのがあって会場がドーンってやるって、
いいですね、
こめかみで頭突きしてたから、ね、それ弱点の方だ
けど自分死ぬ方
で、いやだからお互いの顔面が腫れ上がるまで戦いをしてる、すごいしね、
そのっていうのの後にベルト戦っていうね、いやすごい、ほ
んとで足蹴るスーパー大会とやるんで、
まあ、スーパー大会が取りましたと。で次ですね、
でもジャクソンこれから大型外国人として頑張ってほしい、
いや本当に。で次が、日高菅原対杉最高
あ
のベルト、ジュニアのベルト戦ですね。いや日高さんいいよね、
まさか俺は杉最高で行くのかな
そうそうそうそう、
いやもちろん初めて見るであろう杉最高、この人二人すごいねっていうのを
注目してたよ
もうすぐゼロワン勝てえなあくまでも
ゼロワン、ゼロワン中心で、
いや日高さんと菅原のタッグ好きじゃない、なんかいいよね、
いやいいいい、
すごい好きだから私この
二人、これ多分鹿島そんなに気づいてないかもしれないけど、菅原さん小畑と同い年、
あー言ってたけど、でも生姜岡本選手もそうですね、そうそうそう、
あの人18ぐらいでデビューしてるから15年だけど33なんだ、
へー18すごいな、
あれ内藤と同い、
いや内藤は1個上、34、33、
まさかど、
あ同じぐらいかもしれない、
なんか同じ時期になんか、
まさかどは34だ、あ35だ、82年、だから82年組って内藤、岡林、いぶし、高木慎吾とか、このソーシャルタルメンツの中に確か正門選手います。
ああなるほどね、
追いつかないと、
いえ全日本タッグリーグでここはもう花開いてもらえて
正門の前がデーモンだ、
デーモン、
デーモン
上だ、
ミャンマー行った時に控え室にあった水が、あの他の選手がパフォーマンス服ガソリンに入れ替わったら気づかずに飲んで死にかけてデーモンが宿ったって確かに
そうなんや、いや次すごいね、
すごいでしょ、
うん、すごい、
あの文法の飛び技だったら日本でトップだと思う、
いやすごい
漫画みたいな、うん、アニメでいうと劇場版ぐらい、僕テレビシリーズじゃない、
ちょっと技名がね夏の夜市741とか言って夏の夜市とか、
まあただ、最後日高が菅原を犠牲にして
華麗な空中殺法に対して細くな手で丸め込む
っていうで、はい、防衛いたしましたということで、
これが大人のやり方
ですまあでもある意味ルチャリブレですからね、丸め込みでかすと、
なるほど、
ま
あ、ルチャリブレのルードの戦いの
でその後ろから伊藤ロッキーがね、
ああそうだそうだ、ロッキ
ー強烈な人ばっかりだ
と思う、やばい、
本当にゼロワンジュニアに出てくる人が悪が
強いね、で後日だからパンチは反則だって言われて頭抱えてるらしい、
ちなみにロッキー河村選手プロレスだとグローブをつけて殴るスタイルしてるから
ダメ、
もうほぼ攻撃の8割を封印される
っていう、必殺技バルボアブローっていうフックです
あのロッキーの映画ロッキーのことからね
でセミがセミですよ、宮本優子対田中将人のベルト戦で、あ
これはでも多分あの今さっき言った三股自由問題でちょっと揺れてる、どうなるかわからないっていう状態が続いてる中で、だからこそ田中将人の絶対に外さないっていう田中将人のチャンピオンが今重宝されてるというか、これが柱になってるね、どんなに無茶なことをしても田中将人が締めてくれるっていうところにまた絶対に外さない宮本優子が絡むっていう、で結果どうなったかっていうと、
と、まあ、田中さんが防衛しました、いやでも本当ね優子を取ったかと思った、
いや本当に宮本優子は今誰に勝ってもおかしくないよ、体格とか別として、
もともと同じ血筋の人だもんね、うん、FMW っていうところでデビューしてそれがなくなって田中将人とは別のところに、で FMW と似たような団体を作ろうって言って雁之助っていう選手が WMF っていう、
うん、
FMW の名前をある程度残そうとして、 その時に新人募集した時にいたのが宮本裕子、あと藤田美音夫っていう、美音夫、あの人もそこの出身なん
です。島近い、
だからもう
FMW の
兄弟みたいな。美音夫
も
な
の。で宮本裕子がねこう田中の指を噛みまして、反則ですね。田中もまた噛むっていうね。いや机がね、
黒いイカツイおじさんが指を噛み合うっていう、むつごとのような
。裕子が一回ね、あの机でクラッシュされて、でもう一回田中が机出してきて、
これは聞いたことない人じゃ、机何個あるんですね。これね、結構会場にあるんです、プロスカフェ。そうそう、机は
リングの下に机だらけ
で、もう一回やられるところを裕子が机を田中、リングのコーナーに座ってる田中に向かってバンって投げて田中を落とすっていうね。いやー、これは取ったと思ったよ。その後にそのほらムーンサルトですよ。
ムーンサルトね、
これは取ったと思うでしょ、う
ん、美しい。
いや田中がね、やっぱ強い、強いんですよ。
だから今の田中まさと絶対政権とは新日本プロレスの岡田みたいなところがある。絶対にこの人が締めてくれるよっていう安心感でチケット買うみたいなのがあるような
感じ、ね、
う
ん、
そうなんです。でそこへですね、そこへですよ、小畑が、田中さん、俺はあなたを超えたいんだと、
勝利した田中将人の
元へ。そう、おっと思ったら宮本がマイクを取って、俺たち負け犬同士、負け犬同盟組もうぜって、小畑がちょっとひょとんとした顔でうんみたいな感じになって、あの風林火山に挑戦すると、
タッグリーグ、ね、
タッグリーグに出ようっつって握手して帰ろうとしたところを田中さんが、ちょっと待てみたいな。
小畑選手は手出されたら握手し返したんだ。だからひょっとしたら見舞った GM のあんまり分かんない。
あの自我がないんだ。
そうね。
猫杉君と一緒なの。
近いもの自我ないですから。
雰囲気不細工っていうの
も。ああ、そう。
いや、あのね、やっぱね、小畑選手ね、あのちゃんとピントが合うとすげえかっこいいね。
いや、本当そう。
行ってなかった火祭り決勝、自分見に行ってるんですよ、ドラクエンホールの火祭り、田中将人、小畑の決勝、うん、鹿島泣いてるぜみたいなこと言ってたけど、正直俺ちょっと泣いてた。
すげえ試合だ。自分もね、
あれ本当にいい試合
だ。いや本当にいい試合だ。
でもね、やっぱりその後ですよね。
その後三股 GM と握手し、負け犬同盟でも初めてマイナスのスタート
なんだ。あれっていうね。
でもまあまあよくありますよ、
野良犬とかいうのが馬とかにあるから、負け犬があってもいいじゃねえ
か。そう負けから始まるかプロレス。
ほらちょっとえっみたいな顔して
る。流されるから、
ね。でもね、いいと思う。いいと思う。これで宮本からいろいろこう自己プロデュースを学ぶ。
さっき言ってたツッコミ役じゃないけど、口こういうマイクとかで引っ張ってくれる人が隣にいると、はいはい、ひょっとしたら宮本さんがねプロデュースしてくれるかもしれない。うん、ヤンキー小畑が出てくる。
あ、いいですね。いいですね。
そのぐらいやんなきゃ、
うん。ヤンキー小畑ってでもヤンキーっていうかあのハイアンドローのスモーキーみたいな感じ。わかるかな。
わかる。まあで。これですよ。
メインね。
メイン。大谷高岩対藤浪金本。
一番年齢が低いのが大谷高岩の46歳です。金本50歳の藤浪辰巳65歳。
50か。すげえな。
これは。
いやもうすごかったね。
まああの大谷高岩の25周年を記念した興行で。先輩である近い先輩である金本と憧れだったような選手の藤浪辰巳とタッグで戦おうっていう、う
ん、いやすごかった。
これちょっとダイジェストで見たんですけど、かといってベテランとか50代60代が出るからそんな激しい試合にならないんじゃないかって、うん、記念の試合、
ね、あ
エキシビジョンじゃないかって、うん、そうむちゃくちゃがっつり
いってる。いやよか
った。まあ金本さんがね、
いやすごい怖い。
46歳の後輩をガシガシ蹴るね。
金本さんがよく蹴りますからね。
後輩ってまあ大卒と高卒みたいな感じでそんなにキャリアを離れてないそうですよ、うん、だからまあ一緒にやってた切磋琢磨して
。大谷さんいいのがね、その最初にさ子供がね大谷キッズがさ、2人出て上がって手作りのお花
と地方で応援してくれてる、
そう手作りのベルトを高岩と大谷に渡したんですよ、うん、そしたら大谷さんはねその手作りのベルトを抱えてこうコールを受けるっていうね、いいですよね。
それをかけるって言い出さなくてよかったですね。
このベルトが欲しかった
そうね、
取られちゃう、
取られちゃうからね。ちょっとそれ悲しくなっちゃうからね。
いや
本当に
藤浪辰巳選手65歳にしてまあ体がでかい。
いやすごい、 ほら、そう。
信じられない。
信じられない。すごい動くしね、やっぱり。あ、こんなに動くんだ、まだ。
昔はジュニアで、ジュニアヘビーでやってたっていうか、バキバキの体で活躍。
そうそうそうそう。だから今のジュニアのスタイルの源流みたいなことを言われ方するね。
外に飛んだりとかを日本に持ち込んだのは藤波だみたいな。
東米水シードをドラゴンロケットって言って、日本で初めて、でもちろんドラゴンスープレックスもだし。
ドラゴンスープレックス確かマジソンスクエアガーデンで初めて出して、お客さんが初めて見る技で、死んだと思って、死因となったっていうね。
あまりの破壊力に。
ジャーマンスープレックスが出たら一発で終わりだっていう時代に固めた状態で後ろに投げるっていうのはもうこれはっていう、
そう、あれ一応あれらしい、だから発明ですかね、本当に。
いやすごい。でまあここは藤波さんと金本さんが勝ちました。
先輩は強い。
いや強かった。
いや先輩がこの年で先輩強いっていうのは多分すごい嬉しいと思う。
いやすごかった。というね、ちょっとねガガガッとこう結構あれやったね。で今日ですよ、今日。
大丈夫ですか、
まず、うん、
1本分ありましたね、
今。いやいやいや、本当に。いや、まず、ちょっと
喋らなきゃ。喋ろうと思えば、ずっと喋れるんだけど。
ずっと喋れちゃうからね、これ本当に 大変なことになっちゃう。でまず、今日第2本、
はい、
第1戦目が、タッグリーグの準決勝ということで、狼の上谷大地対、公平ですね、公平関本。いやー、よかったね。
ゼロワン収納する試合ですね。
うん、これ
元ゼロワンの
橋本
大地と現種ゼロワンの佐藤浩平
がやり合うっていうね。
いやー、素晴らしかった。
いやー、よかったね。
やっぱり佐藤浩平はやっぱり叩き潰すっていうのが得意な師匠だと思うんだけど、うん、今日はなんか相手を受けて引き上げようとするっていうのは、うん、
怖い
よ。なんかちょっと先輩っていう感じ、うんうん、
大地との間には特別な関係がありますね。
あとちょっと並んだ時にそんなに体のサイズが負けてないように見えたって、だから大地大きくなってる。
本当にだいぶ大きく
身長が伸びたとか、俺身長が伸びたとか背丈が体が分厚くなったって言うんじゃなくて、俺格がやっぱり上がってたの、
自信とか、
そう、あとファイトスタイルとか打撃の重さとかも含めた、なんかそういう総合的な格が並んでた。
なんかその新人のさ、そのガーっていくぞみたいなとはまたちょっと違う上って感じですね。大
地って実は元からちょっとそこがあって、やっぱりそのずっと格上の選手とばっかり当たってたから、そのうわーっていう試合をやったことがないっていうのがあって、
それがちょうど他の相手側の応援してる選手が同じぐらいの新人なのに、何ちょっと気取ってやがるんだみ
たいな、間を取ったりとかね。
はいはいはいはい、ね、いやゼロワンでやってた時は本当に細かったね。でも、
でもそれがだんだんと実績をやった時に噛み合ってて、ちょうどいい感じ、
すごいいい試合でしょ。
で、なんと、狼が勝ちまして、
関本大輔からライジング DDT です。
関本さんが背縮むんじゃねえかって決まりだった
。いや、ほんと、いや公平楽しそうだったな。でも、いや、よかったね。あー、すーごい撮ってるからちょっと待ってね。で、まあ、第2試合がこの次、デスマッチの方の準決勝ですね、チミドロブラザーズ対伊藤アブコ組という、うん、いや伊藤さん本当かっこいいね。
いい選手。
いやもう出てくるだけでかっこいい。本当かっこよかった。
阿部子が本当に素晴らしいよね。
阿部子本当いいね。
素晴らしい。
いや阿部子いいね。いやあのさ、チミドロがさ、その蛍光灯束持って2人がさ殴ろうとした時にさ、阿部子がさくるってさ背中向けたじゃない。
あれあれですよね、あのバキの花山香織ですよね。
ワンピースでいうと逃げ傷だって言って嫌われるやつなんで、
ね、
背中の傷はね。
確かに。いやでもあれ本当かっこよかったね。
あれまあ
ちょっとクッとした
背中で受け身っていう意味で、背中に傷があるっていうのはそれが受け身を取ってきたかっていう意味で、バキの世界だとヘタレだ
と、ね、ワンピースとかもね逃げたあれとかなん
で、バキはあれ背中で受けんの、
あれはあれはね
男受け。
いや向かい合ってて、その逃げることもできたんだけど
受けるっていうね、
受けるからもう背中バッと向けて、
あの人背中すげえ切り方
じゃん。いや本当いい、やかっこよかった。伊藤アブコマジかっこいい
し、最後は画鋲上での逆エビ固めっていう、
いやすごかったね。
あれは対応がない
、いや耐えたら折れちゃう。あれはしかもその前にさ、あの植木をグリグリグリグリグリって、
そう
画鋲の上でね、
あのあれ桜庭和志の炎のコマですね。
黄金のコマだ
ね。画鋲持ってきたの植木ちゃんなんですよ。植木ちゃんですよ。
この試合で鹿島さんはね、植木の評価を、
いや植木よかった、植木が良かった。
なんか濃い口の人ばっかり好むようになる。
濃い口かつ
売れ残りそうな。
いやいやいや、そんなことは、
売れ残りはしない。
そんなことはない。
いつか書いてある。
いや、植木そう。
今売れてないけど。
植木が本当これ良かった。
リングに上がる選手はみんなすごいから、あの。
すごい。
ファンではまだまだみたいなけど、そんなことみんなすごい。
まあ、そう、それは前提としてね。
そもそもがすごいっていうのの上の話をしてる。うん、で、次が。SOS と、
一緒にやるんですか。
あ、そっか、そうね。ちょっともう、はちょろ
っと。まあ、俺も見たいけどね、ハロウィン仕様だったって
こと。ハロウィン仕様だったね。いや、バラモン良かったなっていうね。
バラモンの相手がゾンビだったんだけど、試合後のバラモンが、ゾンビ相手だとレフリーストップじゃねえかって、そのうちの聞いたことを言って終わるっていう試合でした。これは痛い。
そうですね。で、次が、イサミ、ユー交代。
まあ、これは触れない
。岡林、高木、やり
ましたね。いい試合だった。
まずこう私たちこう通路のに一番近いところにいたんですよね。そこから出てくるっていうね、イサミ優
子。ハロウィンのお化け仕様のミニアムという子と、どっかの亀川流、あ、もうこれ言っちゃったよ。
どっかの亀川流。
悟空みたいな格好して
る。天界ジュニアで来てたね。
でもあれはハロウィンだからコスプレって意味もあるけど、うん、あれはそう、あのイサミは本当にトップ取る時の。あの気合い入れた格好だから、あのコスプレは
気合い入れて弱点増やすっていうか、
そう
衣装だと思ってた尻尾は掴むと力が抜ける、
うん、あれも体
だし、うん、ハロウィン仕様でコスプレしてきたけど、うん、下半身はあの有効は対ヘビー級用だから、
うんうんうんうん、
実はああいう風に出てきたけど、この試合一戦をタイトルマッチ級だとして捉えてるって実は意志の表れっていう、なんか
一応剣ほんとずるい。
決勝にはお互い上がれなかったけど、決勝の試合食うぜっていうテンションでお互い行ってた。
しかも同世代でね。
ね。
だけど試合途中で
ちょっとね、
岡林氏がね、多分肩か
腕の、ユウコを抱えた瞬間にバランス崩して、
多分後ろに倒れた時に
手をついて、持ったまんま多分落ちたんだと思う。
腕引っかかったまま抜かれた状態でさらに手ついたから、
そう
あれは
ちょっと脱臼か何かかも、うん、ただこれですごいなと思ったのが、お客さんがハーってなった中でも、宮本優子、ここだヤンキーさんに、この2人は手を緩めないで、うん、一番強い技で岡林を仕留める。
そう、
これはプロだ。
そうなった瞬間に高岩がガッて入って、
高岩って言
った
今、
高岩ね、
高木ね、そう
高木慎吾がガッて入って、うん、そのあっていう空気を一瞬高木が変えたんだよね。
そう、
試合のペースを止めさせなかった、
うん、
だからもうプロフェッショナル
すごかった。
だし、まあ、あと言うと、あの腕のコンディションで、うん、ダイビングダブルニーとモンサルト受け切ってる岡林。
いや本当すごい、
本当に命かけてあの人たちがやってるし、覚悟を持ってやってる。
だからもうこれはまあこういう言い方あれですけど、
逆に期待してたというか、そういう熱戦じゃないのかもしれないけど、
う
ん、なんかプロの凄さ、
そう、
いやすごかったです。
だし、やっぱまあとはいえもう一回見たいです
ね。見たいね。
見たい。
これ叱るべきだそれ。
見たいです。
絶対みんな好きだよ。
ずっと見てほしいな。で次はね、将軍岡本。
ちょっと待ってください。
中野舞台。
そろそろあれですよ。
メインの話。
いや何があったかっていうだけです。
わかるよ。分かるよ。
そうそう。菊田秀樹。あ、誰だっけ、アウトだっていうね。ここはもう私は一言、菊田頑張れ、
はい、気持ちがあります。
そういう感じです。そういう感じでした。
だから体大きくなってるし、
うん、
習ってた体っていうのをどんどん前に出そうとして、いろいろやってるのし、実際、ね、何かの表紙で化ける人だと、
うん、いや本当に菊田頑張れ、これ一言いいですね。で次がセミですね。これは武田対藤田実の前哨戦で、いや武田のかっこよさよ、
うん、
これ
負けたね。
この試合は
かっこいい。
その前にあった蛍光灯の試合でおーって言ってた伊藤さんが、
うん、
初観戦の伊藤さんがカッターナイフ出されたやつにさすがに引いてた
引いてた。
カッターで引いるってそのまますぎる
いやでもそれが俺はなんか違う、そのデスマッチっていろいろ色がある、
ちょっとマーダーな感じ。
そうそう、好きですよあれは。
あの戦いとかスポーツとかじゃなくてマーダーな匂いが、
気がディファレントな方の。
でもこれもデスマッチの魅力ですね、うん、お客さんがちょっと引いてしまうようなことが、
だって引かせないとデスマッチなのかっていう、
キャッキャ言ってちゃダメなんじゃないかっていうのがちょっとある
ね。いや私でも画鋲キャッキャ言っちゃう。
その やべ、綺麗だよね。
ビジュアル的なインパクトが蛍光灯画鋲ってあるんだけど、勝ったのはそれじゃない。そこが俺は好きだね。
わかる。
インスタ映えする狂気は画鋲。
そうそうそう。そうですね。
インスタ映えします。綺麗だ。
ということで、メインですよ。
はい。
来ました、メイン。伊藤アブコ対オオカミということ。
そう、普段は絡まない。
いや本当デスマッチとストロングですね、全然絡まないですね。
一応ルールはハードコアだったんだけど、
間違えた、私さっきセミって言っちゃった。
セミはジュニア、
間違えました。すいません、
ジュニアだね。
だからボリュームがありすぎて今回省略します。
そ う, そ, う、うん、そうですね、
これはまたこれもでもすげえいい試合です。
すげえいい試合、青木くんよかった、
うん、恐ろしい9ヶ月だった。
デビュー9ヶ月、
いやすごいよね。それでだってベルトだもんね、うん、次、いやすごかった、
実績十分。
失礼。で次がそうですね、伊藤アブコ対オオカミですね。
だからデスマッチ組がさ、こうハードコアルールなんだけど、
うん、
流血にこだわったというのはやっぱりデスマッチだった
ん
だよ。そうそうそう、流血にこだわってフォーク使ったりとかっていう、ハードコアルールよりデスマッチに近かった。
そうね、
要は
それはオオカミはやったことないわけじゃない。
いやーでもそこからのオオカミの畳み掛けと、
ね、いやーすごかったね。いや本当にもう序盤でさ、伊藤さんの椅子のさ、あの背でさ、うん、手のこのトンっ て, ンって
あれで左額多分あったんだ
ろう、ね、でそう多分上谷はそれで額を切り、アブコのフォークで
ズタズタにし、
大地がもうおでこを切り、そこにアブコが頭突きをかましまくるっていうね、もう最高でしたね。
何を言ってるの、
えなんで、
いや最高でしたよ。
でしょ。
ただ
いや暴行現場の当日みたいな。
いや伊藤さん、そうやってた時言ってたけどさ、伊藤さんがさ、その竹刀持ち出してさ、すっげえバンバン殴るけど、大地がさ間詰めてきたじゃん、
うん、
その瞬間に竹刀ポーンしてってさ、
普通の
殴るっていう、あれかっこいい、
あれだから、あの武器にこだわらないっていう、ね、剣豪のやつですよ、
宮本武蔵みたいな。
そうそう、あの本当によくある
勝ちに行く、
そう、あの戦場だと本当に武器を 持ってるだけだと
最善の選択をするんだ、ね、
スッて捨てられるかどうかっていうところが実はあるっていう。そうそう、
市内のね、あのだとちょっと距離がないとさ、やっぱね、
タイプは違う、同じデスマッチファイター、ね、最善の相手にダメージを与える伊藤隆二と、
うん、
伊藤小林さん、それは大丈夫なんですかっていう
効率ではない、
効率ではない。
この2人が組むとすごいよね、やっぱり。
いやー面白かった、
お客さんワンワンとか、
いやすごかったな。
でも結果としては、
うん、
今回は爆発力の狼だった、うん、
いや本当に
バックドロップ普通に投げ切りましたもんね。
いやうん、アブコをね、
うん、
投げにくそうな、
よく投げた、本当にすごい。いやちょっと
これからの狼に期待したいっていうのはあるんですけど、まず触れなきゃいけないのは締めが斬新っていう
ことですね。
そうですね、
僕らまだ正解が分かった、多分お客さん的に正解が分かった。
いやこれは ね
面白かった。でもね、ちょっと、あ、そう、さっき言ったね、ちょっといいの取れたなっていうのは、オオカミがまあ優勝しました、
うん、
これストロングですよね、うん、これをね、見る、リングサイドで見る植木ですよ。
あ
すごい悔しそう、ずっと見てた
こ
うやって座って、
これはね、一期当選1回目の、ね、星野勘九郎も全敗して、
へ
優勝者のところのやつにそうセコンドとして制してたけど、星野がこういう顔してる。
試合終わった後にね、3回ぐらいだけ拍手してすぐ撤収にかかったのよ。それを見て俺はね、号泣してしまったんだよ。
この雰囲気
もいいですね、
これ良くない、うん、いいの撮ったでしょ、
これは素晴らしい
でしょ。
そう、これシュープロに乗けた
い。その拍手をした星野カブラは5年後にチャンピオンになります。
いい話、
いい話。でも
雰囲気遠くないよ。
いや本当に、だって両国のね、あれも
メイン取ってるし、いや俺ベルト遠くないと思うよ。
うん、雰囲気植木ってなる。
そうね、
でも休憩中にさ、あ、今のあれね、
チャンピオンの漫画のキャラクターみたいなもんか。あんまり女の子に人気出そうだ。
休憩中にちょっと売店フラッと行った時にさ、植木にめっちゃ絡まれて、高橋さん、高橋さんですか、高橋さんって言って、こちら鈴木秀樹が言って、いやこれは高橋さんじゃない、この人は高橋さんではありませんとか言って、いやもう面白いなと思って。
いやでも
な、
植木だから今あの感じと試合中の感じがやっぱりこう組み上がってきてる、う
ん、いやいいね。
そう
だから、あの最初に変態ポリスっていうので受けちゃったから、
うんうんうん、
ある種そこの試合のところのところでちょっと楽できちゃった、
うん、シリアスな感じを、ね、出さずにするんだからね、
はいはいはい、でもやっぱりトップ取るにはそこのところもっていう、
うん、いやよかった。
多分それはさっきジュニアであった吉野選手っていうコミカルな試合を結構やってた。
あのバランスすごい。うん、いや私横山もあれぐらいになってほしいな、まあ。もうちょっとだから強い部分ももうちょっと出してほしいのコミカル。今コミカルだけなの横山。
でもなんかそれをでもやりきることによってまず浸透させなきゃいけないから、うん、難しいからねこれは。うん
いつかいつかあれぐらいに。
そう考えるとさ、アブコバのさ、いや、天才的な何あのバランスなんだっけ。
嗅覚とかすごいんだろうなって。
だからあとフォルムが面白いね、アブさんは。
あ、でもそれも大事ですよ。
本当にマ
ジで。横山は本当でもそれぐらいある。フォルム面白いじゃない。うん、フォルムっていうかもうキャラクターが。
やっぱりそこはね。
そこからその移行して、そのいいバランスにいってほしい。私横山ゼロワの話だったから。
ま、植木はアブコっていうその見本があるから、う
ん。はいはいはいはい。
だから横山は実はそこがゼロワンにはない。
そうだね。
空き家だから横山がやってるってあるんだけど、うん、そこがだからどこを目指すのかっていうところだよ。でゼロワンの話で締める。
アブコヨシノのラインです
よ。目標とかじゃないけどコミカルなやつをやってて強いっていうのはひょっとしたら正門さんがそれやろうかとしてたらいなくなってしまう。一人だけの部屋なんですよ。
まさかどですよ、そう全日本タッグリーグにまさかどがサイト出るんです。私これ行きます。
これは多分来月話します。
あ、そうですね、ちょうどいい話。そうそう、ね、ちょうど来月いい
話。来月はちょっとまさかど話っていう。
そうですね、
まさかど話っていう。
じゃあ締めますか、はいはい、いつもはゼロワンですか、今日あれやります。
あのまだよく分かってない
ちょっと聞いて
きましょうか。
俺たちは狼
っていうのを選手が
で誰だと思ってやがるんだ
ってのファンが言うっていうから、はい、どうすればいいんだ。
鹿島が俺たちは狼、まあ、
俺たちはあそう狼っていうね、
俺たちが誰だと思ってやがるんだって、
う
ん、
この形変だと思う。
いやでもねこれね
いいと思う、
これいいと思う、
ね、
これでいいと
思う。普通ね誰だと思ってやがるんだ狼とかじゃん。そうそうそうそう、違うっていうね。じゃあ、はい、いきますね。じゃあ俺たちは狼、
誰だと思ってやがるんだ。やっぱりおかしいと思う
ということで、バイバイ。